出エジプト記25章8節から、私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。私が示す作り方に正しく従って、幕屋とそのすべての細部を作りなさい。アカシア材で箱を作りなさい。寸法は縦 2.5 アンマ、横 1.5 アンマ、高さ 1.5 アンマ。純金で内側も外側も覆い、周囲に金の飾り縁を作る。4つの金管を鋳造し、それを箱の四隅の足に、すなわち箱の両側に2つずつつける。箱を担ぐためにアカシア材で棒を作り、それを金で覆い、箱の両側につけた管に通す。棒はその管に通したまま抜かずに置く。この箱に私が与える掟の板を収めなさい。次に贖いの座を純金で作りなさい。寸法は縦 2.5 アンマ、横 1.5 アンマとする。打ち出し作りで一対のケルビムを作り、贖いの座の両端、すなわち一つを一方の端に、もう一つを他の端につけなさい。一対のケルビムを贖いの座の一部としてその両端に作る。一対のケルビムは顔を贖いの座に向けて向かい合い、翼を広げてそれを覆う。この贖いの座を箱の上に置いて蓋とし、その箱に私が与える掟の板を収める。私は掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖いの座の上からあなたに臨み、私がイスラエルの人々に命じることをことごとくあなたに語る。ヘブライ人への朗読の後、もう一度この25章に戻ってきますので、すぐ開けるように何かを挟んでおいてください。ヘブライ人への手紙9章1節から10節、特にこの1節から5節におきまして聖女のことが記されています。また4節5節は死聖女のことであります。ヘブライ人への手紙9章1節から10節、新約聖書の410ページ。さて、最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。すなわち大地の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖女と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには死聖女と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えて行きます。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存在している限り、聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても礼拝する者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、 改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。出エジプト記25章をもう一度開きください。幕屋建設の指示が細かくなされています。そして今日お読みいたしましたのところは契約の箱をどうやって作るかという場所であります。そしてこの契約の箱は至聖所に据えられるものであります。出エジプト記25章の8節、私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。幕屋とは神がイスラエルの民の中に住まわれる場所です。テントを張るという意味でして、神はご自分のテントを民の中に張ってくださり、それによって民の中に住んでくださいます。ヨハネによる福音書はこのテントを張るというイメージを主イエスの受肉の出来事と重ね合わせて用いています。またこの幕屋の中に至聖所と呼ばれる場所がありまして、そこに契約の箱が安置されることとなります。契約の箱には10階の板を収める、そのことが記されています。で、出エジプト記の25章には契約の箱の中に収めるのは10階の板だけでありますけれども、ヘブライ人への手紙には10階の他にマンナの入った壺とアロンの杖が契約の中に入っていると説明されています。出エジプト記からそのように思い巡らすことができます。また当時そのような伝承が伝えられていました。それをヘブラ人への手紙の著者はここで用いています。マンナの壺は荒れ野においてマンナで養ってくださった神の憐れみを表しています。アロンの杖は神と民との契約関係を維持する上では祭祀を欠かすことができない、そのことを象徴的に表しています。25章の22節をご覧ください。私は掟の箱の上の一対のケルビムの間、すなわち贖いの座の上からあなたに臨み、私がイスラエルの人々に命じることをことごとくあなたに語る。幕屋自身が神が住まわれる場所でありますけれども、神が特別な仕方で臨まれ、そこから語られる、その場所が贖いの座だというふうに規定されています。大祭司が至聖所に入り、この贖いの座の上に血を振りかけ、罪の許しを乞い願います。神は動物犠牲の血によって罪を許してくださいます。その許しの中から神はお語りくださる、このことが象徴的にここに表されています。主イエス・キリストの十字架の贖いの恵みがここに端的に記されています。またこの贖いの座を語るときにケルビムというものにも着目しなければなりません。翼を広げて贖いの座を覆っているとあります。天的な被造物です。
この世に存在しているわけではありません。ヘブライ人への手紙はこのケルビムのことを栄光の主の姿をしていると説明しています。神の座とも呼ばれますし、神の車とケルビムは呼ばれることもあります。天上の神と非常に親しい関係にあるあのケルビムが地上に降りてきて、この贖いの座を守っているんだ、そう説明しています。またお気づきかと思いますけれども、今日お読みいたしました出エジプト記の箇所に純金という言葉がたびたび出てきます。契約の箱自身が内側も外側も純金で覆われていますし、この贖いの座というのは契約の箱を覆う蓋でありますけれども、これも純金製であります。またヘブライ人への手紙を読みますと、アマを入れる壺も収められているわけですが、それも純金です。金と言いますのは天上の神の栄光を表すシンボルです。この至聖所とは何なのか、幕屋自身が神が地上にテントを張って降りてきてくださって、民と共に住んでくださる場所です。その幕屋の中に特別な至聖所が設けられていまして、幕で覆われているのでありますけれども、その至聖所に入ると、そこは地上ですけれども、そこで目にする光景はすべて天上の神の栄光を表している。その神が贖いを通して語りかけてくださるのだ、そのことがここに明確にはっきりと記されているわけであります。またヘブライ人への手紙はそのことをさらに強調して説明しています。ここでヘブライ人への手紙に戻ります。出エジプト記は閉じてくださって結構です。ヘブライ人への手紙の6節以降です。なぜヘブライ人への手紙の著者がこのように至聖所のことを語ったのか、その意図と狙いが6節以降に説明されています。6節7節以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。これが普通の聖場です。普通の聖場、そこに入って祭司たちは日々礼拝を捧げます。7節しかし第二の幕屋には、これが至聖所です、年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと罪の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。ここで何が語られているかといいますと、365日イスラエルの民は礼拝するわけですけれども、それは聖所での礼拝であって、日々の礼拝は至聖所ではない。至聖所、まさに天上の神が贖いの座から語りかけてくださる礼拝の本質の本質が現れている至聖所、そこでの礼拝をなすことができるのは年に一度だけだ。それもその礼拝に携わることができるのは大祭司一人である、こう説明するわけです。至聖所での礼拝にイスラエルの民は参加することができない、これほど素晴らしく至聖所ができているにもかかわらずであります。このことが6節7節において、説明されています。
8節。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存在している限り聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。聖女への道はまだ開かれていない。何が言われているのか。至聖所での礼拝の道が開かれていない。そしてこれは単なる至聖所、幕屋の中にある地上の至聖所というだけではありません。至聖所そのものが天上の神の栄光が現れる場所です。そして私たちはヘブライ人への手紙をずっと読み進んできました。8章において主イエス・キリストが天に昇られ神の右に座され、まさに神の聖女の大祭司として仕えておられる、そのことを学んだのです。そして主イエス・キリストはキリストを信じる者すべてをこの天上の栄光あふれる聖女での礼拝、そこへと導いてくださるお方だ、そのことを私たちは学んできたのです。そしてヘブラ人の教会は今この恵みに預かっている、そのことを感謝しているわけです。イエス・キリストが天上の聖女への礼拝の場所へと私たち罪ある者の罪を許して導いてくださっているのだ。私たちは地上の聖女、地上の至聖女よりもっと素晴らしい至聖女とも呼ばれる、そこに高められて礼拝する恵みに預かっているのだ。このことを著者は思い起こさせようとしているのです。それが分かると出エジプト記の聖女の作り方、契約の箱の素晴らしさ、純金性、そこで憧れてきたこと、思い巡らしてきたこと、それはそれで素晴らしいのですけれども、しかしイスラエルの民はそこにも入ることができず、至聖所を見ることもできず、神の栄光の素晴らしさを味わうということにおいては本当に欠けたる仕方でしか礼拝できなかったんだな、そのことを思わざるを得ないのであります。9節をご覧ください。この幕屋とは今という時の比喩です。こう記されています。新改訳聖書はその当時のための比喩ですとここを訳しています。手紙が書かれた時の今なのか、幕屋神殿礼拝が捧げられていたその当時の今なのか、2つの解釈がここにはあります。説教台をつけた後からここに2つの解釈があることに気づきました。そして今日私がしています説教は新改訳聖書の読みに従っています。手紙が書かれイエス・キリストの今というのではなくて当時の今、そういう意味です。また比喩とありますけれども、これは何かを例えるという意味ではなくて、ここにおいては象徴とかシンボル、そういうふうな意味で用いられている言葉であります。主イエスの十字架のあがないがなされた今の恵みから、過去の出エジプト記の幕屋と至聖所の記事を読むときにはっきり気づかされるのです。素晴らしいことがここに記されている、そして神と礼拝するということはどれほど栄光に満ちたことかということがわかる。そして神への恐れをイスラエルの民は学んだのですけれども、しかし民はここには近づけなかったんだ。
礼拝としては決定的な欠陥がある。それが第一の幕屋が存在している限りは、第一の幕屋っていうか地上でのこういう礼拝形態が存在している限りは、決定的な欠陥を抱えたままの礼拝であるんだ。それが象徴的にここに表されている。そしてどう進まねばならないのか。この死聖所において語られているすべてはイエス・キリストを指し示している。私たちは今イエス・キリストを通して、イエス・キリストにあって礼拝をしなければならない。このことを著者は語りたいのです。そしてイエス・キリストが来られたにもかかわらず、まだ旧約のあの死聖所、そういうふうなことに憧れてキリストにまで行くことができずに、それは何という間違いか、このことを伝えたいのであります。幕屋、神殿礼拝からキリスト教の教会の礼拝への移行は、神のご計画による必然的な進展です。こう進まねばならなかった道筋です。著者はその論証をここで行っています。そして8節9節もう一度ご覧ください。9節のすなわち以降、供え物と生贄が捧げられても礼拝する者の良心を完全にすることができないのです。いくら礼拝をしても、何度礼拝を捧げても、どのような礼拝の形式を持っても、幕や神殿礼拝にとどまる限り良心を清めることができない。この問題点を指摘します。そして次週学びますけれども、11節以降でそのことがさらに展開されていきます。10節を見ていただきますと、これらのことは改革の時まで課せられている肉の規定だとあります。改革というとちょっと意味が分かりにくいんですけれども、これは法律用語であります。古い律法が破棄され、新しい律法に基づく新たな生活が始まる、それを改革と呼びます。具体的には古い契約から新しい契約への移行です。そのことが今イエス・キリストの到来により始まっている。そのことがここにおいて記されています。著者は出エジプト記から死聖所の恵みを読者に思い起こさせ、その恵みを主イエスの中にのみ求めるようにと読者を導いています。死聖所とか旧約聖書が悪いわけではないのです。しっかりイエス・キリストを指し示しているんだから、とどまってはならない、そういうメッセージです。私たちはクリスマスにヨハネによる福音書から天地創造のロゴスである主イエスに思いを馳せました。新年礼拝では詩編23編から良き羊飼いの主イエスに思いを向けました。私たちは聖書の言葉に養われている神の民です。旧新約聖書に生かされている神の民です。それもただ旧約聖書を読むのではありません。新約聖書の視点から旧約聖書を読むとき、神がどれほど確かに歴史を導いておられるのか、どれほど豊かな素の愛を持ってキリストを指し示し、キリストにおいてそれが実現されているのか、それがスーッと心に入ってくるのです。 歴史の主である神、このことを旧新約聖書を通して私たちは実感できるのです。そしてここにとどまるのではありません。この神が私たちの人生を導いておられます。人の弱いは70年80年90年100年です。永遠の時から比べるならば本当に短い、瞬きをするような私たちの人生です。しかしこれほど豊かな仕方で歴史を導いておられる神が私たちの人生を導いていてくださいます。そして私たちをイエス・キリストと結び合わせ、神が人間に与えようとしておられる祝福のすべてをキリストを通して今私たちに注いでいてくださるのです。ヘブラ人への手紙を読みながら、キリスト者の時間感覚と言ってらいいんでしょうか、時間意識はなんと豊かで広いのか、そのことを思わされます。主イエスに結ばれて神の永遠のご計画の中に私たちの日々は置かれています。年の初めにそのことに改めて感謝を捧げましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。御子を私たちに送ってくださり、罪のあがないを成し遂げてくださいました。そしてそのことにより私たちを栄光あふれる天上の至聖所へとあなたは招いておられます。そしてこの地上の信仰教会のこの礼拝におきましても、栄光あふれるあなたが私たちといつも出会っていてくださいます。今キリストにあって与えられている恵みがどれほど豊かで確かなものなのか、毎週の礼拝を通していつも実感し感謝を捧げさせてください。しかし神よ、私たちの日々は惨めです。自らの罪で悩み、社会の罪で悩み、病気や心配事が後を絶ちません。憐れんでください。ですから礼拝が必要です。あなたを見上げて力強く生きさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。